聖書の最初のページ、旧約聖書の最初のページに記されておりますことは、光があるようにという神の言葉によって天地創造の御業が始められたということであります。光あれ、光があるように、このような神の言葉、神のご意志によってこの世界は作られたのだと。私は小学校に入るか入らないかというような年齢の時に、この光あれという言葉を教えられ、とにかくそれは一生忘れることができない知識となりました。ああ、そうか、神様は光あれと言われて、そのようにこの世界を作り始められたんだと。もっともそのような私がもっと大きくなって、いろんなところでいろんな知識を得るようになりますと、この聖書の最初にある創造の物語が一体どれだけ本当なのかということについて、少し心もとない思いを抱かなかったわけではありませんけれども、しかし大人になってから改めて教えられたことは、これは私どもの信仰の言い表しであるということです。光があるように、私どもが信じる神のご意志はこのようなところに始まるのだと。光があるようにという神のご意志によってこの世界は成り立っているのだ。それが私どもの信仰です。これは決定的なことを告げる言葉であると思います。この光があるようにという言葉が記されて以来、どんなに多くの人がこの言葉を頼りにしてきたことかと思います。光が与えられますように、神をどうか光を見せてください。私どもの人生には暗いことが多いからであります。なぜこんなに暗いことがあるのだろうか、なぜこんな闇が存在するのだろうか、けれどもそのようなところについに主イエス・キリストというお方がおいでになり、それは闇の中に光が差し込んだ出来事であったのだと、そのように今日読みましたマタイによる福音書は告げております。第4章の16節です。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。光があるようにと言われた神のご意志がこのように貫かれているのだというのであります。礼拝の中でマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、今日は第4章12節以下を読みました。先ほど聖書朗読をお聞きになって、もしかしたら一つ生まれるかもしれない感想は、ここに書かれていることはどうということもない、読んでたちまち心が奮い立つようなことが記されているわけではないと、そういう消極的な感想もあったかもしれません。一方ではそうかもしれません。ここでマタイによる福音書が伝えていることは、主イエスというお方がどのような経緯でどのような場所に住まいを定められたかと、言ってみればただそれだけのことであります。そのことを第4章の12節以下にこのように言うのです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。しかしそこでマタイは、 そのように主イエスが住まいを定めてくださったということを、それは一体何を意味するのかということを問いながら、闇の中に光が差し込んだのだと預言者イザヤの言葉をもって説明いたします。今朝この建物にお入りになるときにお気づきになったかどうか、今日の私の説教の題を世に住み着いた光といたしました。世に住み着いた光と、一週間この説教台が立派な墨字で書かれ、この建物の前に掲げられたのであります。この住み着くという日本語が果たしていい言葉であったかどうか、ちょっと自分で気にならなかったわけでもありません。しかしそれだけに、一週間自分でつけたこの説教の題が気になっておりました。世に住み着いた光、この世において、例えばこの一週間の間にもいろんなことが起こったからであります。世というのはつまり具体的に私どもがこの地上に足をつけて具体的な生活をしているこの地面の上で、本当にいろんなことが起こるからであります。いろんなことが起こりながら、改めて自分のつけた説教の題に、ちょっとおかしな言い方かもしれませんけれども、私は慰められておりました。ああそうだ、イエス様は本当に世に住み着いてくださったんだ、具体的に地上に足をつけて住まいを定めて生活をしてくださったんだ、光そのものであるお方がカファルナウムに来て住まわれたというのです。この住まわれたと訳されている言葉は、その単語の中心に家という言葉を持つ言葉であります。実際に具体的な場所に住みかを定めるということです。先週思いがけない災害に見舞われ、一夜のうちに自分の住まいを失わなければならなかった人も多いことを思いながら、実は私の親戚の中にも九州の方で今自分の家を離れて避難をしている人たちが何人かいるということを昨日になって初めて知りましたが、そのようなところでも改めていろんなことを考えさせられるのであります。主イエスという方は本当に地上に足をつけて具体的な家を定めてそこに住み着いてくださったんだ、そしてそれをマタイは闇の中に光が差し込んだ出来事として受け止めている。光があるようにと言われた神のご意志がそのように貫かれている。それは一体しかしなお具体的にはどういうことを意味するのだろうか。そこでしかし私どもはあまり聖書から離れない方が良いかもしれません。12節で主イエスがカファルナウムという場所に住まわれたと言ったときに、もしかしたら13節でそのようにカファルナウムに来て住まわれたと言ったときに、それが闇の中に光が差し込んだ出来事だと言ったときに、けれどもその出来事にははっきりとしたきっかけというものがありました。それをマタイによる福音書は第4章の12節でイエスはヨハネが捕らえられたと聞いてというのです。そのことを聞いてガリラヤに退かれたというのであります。この捕らえられたヨハネというのは、その前の第3章で主イエスがご自身もまたこのヨハネから洗礼をお受けになった洗礼者ヨハネと呼ばれる人であります。 そのヨハネを捕らえたのは、ここには名前は出てきませんが、ヘロデ・アンティパスという人です。さらにこの福音書を遡って第2章に、あの有名な幼子イエスを殺そうとしたヘロデ王というのが出てきますが、その息子にあたります。このヘロデ・アンティパスという人は、自分の兄の妻を奪って自分のものにした。それをヨハネという人は面と向かって批判して、そのために捕らえられ、しかも後に首を切られて殺されるという、そういう歩みをたどらなければならなかった人です。そのヨハネが捕らえられたと聞いて、そこにもマタイ福音書が見つめていた闇、主イエスご自身が見つめておられた闇があります。神の言葉を消そうとする闇、神の光を押し殺そうとする闇の力であります。しかもそこで小さなことかもしれませんけれども、大切な言葉がここに一つ使われています。12節にヨハネが捕らえられたとありますが、この捕らえられたと訳された言葉は、新約聖書の中で、また教会の歴史の中で大切な意味を持つようになった言葉です。この言葉が我々の信仰を支える、我々の信仰を言い表す大切な表現となりました。例えばいつも私どもが聖餐を祝いますときに、司式者が必ず読む言葉がある。主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてというのです。主イエスが十字架につけられ殺されというようなことを、引き渡されるという表現で言い表すようになりました。例えばそれはイスカリオテのユダの手によって引き渡され、裏切られ、裁判の座に引き渡され、死刑執行人の手に引き渡され、しかもそれをじっと許しておられる神の御心がそこに働いている。神が主イエスを十字架に引き渡されたのだと。それと同じ言葉がこの十二節にも用いられています。イエスはヨハネが引き渡されたと聞いてと訳してもよいのです。ヨハネもまた引き渡された。主イエスを十字架につけた力と同じ力がここにも働いている。しかもその背後には、それをじっと許しておられる神の御心が働いている。主イエスはヨハネが捕らえられたと聞いて、そこで一体ご自分がいかなる闇と向かい合っているのか、そのことを明確に悟られたに違いないのであります。ご自分が一体ここで何と戦わなければならないのか、ご自分が光そのものであるお方としていかなる闇と向かい合っているのか、そのようにして主イエス・キリストの歩みがこのように始められたとマタイによる福音書は告げるのであります。先週私はある一つの必要がありまして、アンネリーゼ・カミンスキーさんという方の自伝を改めて読み返しました。もともとは先週の木曜日に行われた婦人会の例会でお話をするために改めてこの書物を読み返したのですが、そこでの内容と重なることを恐れず、ここでも改めてこの書物の紹介をさせていただきたいと思いました。今日この礼拝にご出席の加藤恒明先生が数年前に翻訳なさった開かれた扉という書物です。今は消滅しましたが、かつて数十年という時間、東ドイツという国家が存在しました。古い教会員の方はよくご存知だと思いますが、 かつてこの教会の長く牧師であった加藤恒明先生が熱心になさったことの一つは、たびたびこの東ドイツという国家を訪ね、その教会の姿を日本に紹介するということでした。そこで親しくなったアンネリーゼ・カミンスキーさんという方は、何度もこの教会を訪ねてくださった方であります。私は残念ながら面識はありませんが、例えば先週婦人会でこの方の名前を出すだけで何人もの方からさまざまな思い出を聞くことができる、私どもにとって大切な人であると思います。その人の自伝であります。このカミンスキーさんの自伝について、その自伝的なことについてあまり丁寧にお話をすることはできませんけれども、東ドイツという国家はとにかく教会にとって単純に言って厳しい場所であったと思います。そのような場所で教会が生き抜いたということは、私どもにとっても忘れることができないことであると思います。ところで数年前に私がこの書物を手にいたしましたときに、まず開いて読んだところは、その付録として収められている鈴木正久牧師の説教です。後に日本キリスト教団の総会議長ともなられた鈴木正久牧師が1961年9月3日という日付にベルリンで行われた集会で説教をなさった、その翻訳をしたのがカミンスキーさんです。アンネリーゼ・カミンスキーさんです。この1961年9月というのは、その年の8月に突然ベルリンの壁が立ち始めた、その壁の前で語られた説教です。ベルリンの壁というのは、今考えれば、落ち着いて考えれば本当に頭がおかしいとしか言いようがないと思いますけれども、西ベルリンという一つの都市をぐるっと取り囲むように巨大な壁を築いた、それが我々にとって例えばどういうイメージで捉えられるのかということを改めて調べながら考えてみまして、例えば東京23区の西半分が突然日本国ではない、もう日本人はこの東京23区の西半分には入ってはならないということになって、それを取り囲む巨大な壁が全長百何十キロと築かれたということになったら、それはいくらなんでも無茶苦茶だということは誰にだってわかると思います。けれどもそれを実際にやったん、その壁が立ち続けたのは28年間という、歴史的に見れば本当にわずかな時間、こんなものがたった28年で崩れるのは当たり前だということもできるかもしれませんが、その壁の前に生きる人にとっては28年もそんなものが立ち続けた。鈴木正久牧師は今まさに建設が始まったベルリンの壁を指さして、死の壁の前に我々は立っていると言いました。これは死の壁だ。ついでに申しますと、鈴木正久牧師はその説教の原稿を検閲で取り上げられて、改めてメモを作り直して説教したそうです。この壁は死の壁だ、我々はその死の壁の前に立っているのだと。そう鈴木牧師が語られたとき、それは一方では人の作る闇の深さを正直に述べたということでもあると思います。人間というものは時に恐ろしいことをするものだ、特に自分の権力を守るためならどんなことだってする、そしてそのような権力を持ちたがる人間が最後に振りかざすのは死の力であります。言うことを聞かなければどうなるか分かるかと、 イエスはヨハネが捕らえられたと聞いて、そこで主イエスが見つめておられた闇もまたそのようなものであったと思うのです。ベルリンの壁というのはたった28年で崩れたということもできるかもしれませんけれども、そのような死の壁は今もなお至るところに立ち続けていると思います。さまざまなところでさまざまな死の壁が私どもを取り囲んでおります。光があるようにというのが神のご意志であります。けれどもその神のご意志を忘れ、この神への恐れを失った人間は結局のところ自分自身が神の座につこうとするのです。洗礼者ヨハネを捕らえたヘロデが犯した罪もまた結局のところ神を殺す罪、自分が神になろうとする罪でしかなかったと思うのです。しかもそれは決して私どもにとって無縁のものではないと思うのです。先週私が皆さんと一緒にどうしても祈らなければならないと思ったことの一つは、私どもの国では今なお原子力発電所が動き続けているということです。人間が作り人間の手で制御できると思い込んでいたものが実は決して人間の手で制御することはできない、死の壁のごとく我々を取り囲んでいるということを私どもはつい最近にも経験しているはずなのであります。人間は神ではない、人間が神になっちゃいけない、神のほか神はいない、そのことを忘れた人間は人間らしさを失うのであります。鈴木正久牧師がその説教の中で正直に述べておられることは、鈴木正久先生ご自身が戦争中に大変惨めな経験をしなければならなかったということです。日本という国家もまた人間が神の座につこうとする過ちを犯した。ちなみに私は改めて興味を持ちまして、鈴木正久牧師は一体何年生まれか、1912年生まれ、戦争中30歳かそこらという年齢です。今の私よりも10歳ほど若い牧師であったその鈴木先生が戦争中にどういう経験をしなければならなかったかということをこのように語っておられます。私が思い起こすのは、故国日本において一人のキリスト者そして牧師として先の戦争の最中に体験したことであります。当時私どもは厳しい軍国主義的な全体国家的な政権のもとにありました。秘密警察の者たちが何度も牧師館を捜索しました。毎日曜日の礼拝においては私の説教を筆記する用意をしておりました。私につけられた名札には公然と危険人物と記されておりました。教官員はだんだんと礼拝に来ることができなくなりました。かつてはほぼ200名もの教官員が礼拝ごとに集まりました。だが最後には6名か7名の教官員がようやく来ることができました。当時私は生きているよりも死んだ方がマシではないかとさえしばしば思ったほどなのであります。そのように私どもは誠にしばしば死の壁の前に立つのであります。例えばこういうことを想像していただいてもいいと思います。 今皆さんは私の説教を聞いておられる。その私の胸に危険人物という名札がつけられているとしたらどういうことになるだろうか。私よりも10歳若い鈴木正久牧師がそのような名札をつけながら説教をし続け、それを聞いている教会員の数が200人から6人に減った。厳しいことです。そういう自分の体験を語りながら鈴木牧師は今ベルリンにおいて我々の目の前に立っているのは死の壁だというのです。これは死の壁だと、こういう説教の原稿が没収されたのは当然すぎることであったかもしれません。そしてそのようなところでも死の壁に取り囲まれる恐ろしさを経験なさったに違いないのです。けれども他方から言えばこの死の壁という表現は、この巨大な壁は神がお作りになったものではない。人間が作ったものでしかない。それは必ず崩れるのだということを預言者のごとく語った言葉であると私は理解しました。これは死の壁でしかない。死の壁に過ぎない。人間が作ったものは必ず崩れる。その壁の前で鈴木牧師が説かれた聖書の言葉はヨハネによる福音書第14章の主イエスキリストの言葉でありました。私が生きているのであなた方も生きるというのであります。私は生きている、だからあなた方も生きる。主イエスが十字架につけられる前の晩にお語りになった言葉であります。主ご自身が死の壁の前に立っておられたのです。主イエスは怖くなかったのであろうか。そんなことはない。誰よりも一番怖がっておられたかもしれません。けれども主ご自身死の壁の前に立ちながら、私は生きている、だからあなた方も生きるのだと、そう言われたのです。ヨハネが捕らえられたと聞いて、そこで主イエスが見つめておられた闇は、その闇の中でご自分が殺されるのだということを見据えておられたということに他ならない。そしてそのようにして主イエスキリストの救い主としての歩みがここで始まったのだとマタイによる福音書は告げるのです。そこで主イエスがなさったことをマタイによる福音書はガリラヤに退かれたと、そのように表現しております。これも細かいことかもしれませんが、よく考えてみると不思議なところがあります。ガリラヤに退かれたって一体どういうことかと、単純に読むと主イエスはお逃げになったのだと読むことができるかもしれません。つまりガリラヤというのは、例えば都エルサレムに対して地方であります。いわゆる田舎であります。いきなりエルサレムで華々しい活動をなさるというのではなくて、むしろガリラヤのような引っ込んだところに住まいを定められたと。しかしそういう理解だけでは少し誤解を招くかもしれません。ヨハネがヘロデの手によって捕らえられたと聞いて、これはかなわんとガリラヤに逃げられたというのはおかしいのであって、なぜかというとこのヘロデというのはガリラヤの支配者であるからです。むしろ ヘロデに対して堂々と戦いを挑まれたと読んだ方がいいかもしれません。そして実際マタイによる福音書第14章の最初のところを読みますと、ヘロデが主イエスの活動について耳にしたとき、ヘロデは大変に慌てたというのです。自分が殺したはずの洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ってしまったのだろうかと言ったというのです。自分は確かに神の言葉を押し殺したはずだ、神の光をもみ消したはずだ、それなのになぜ同じ言葉を今私は聞かなければならないのだろうか、そう言って慌てたというのです。けれどもだからといって主イエスは今度こそこのヘロデをとっちめてやろうと正面切って対決なさったわけではない。主イエスご自身もまたヨハネと同じように殺される道を歩まれたということでしかなかったのです。鈴木牧師が説かれたヨハネによる福音書第14章において主はこうも言っておられます。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。なぜなら私が生きているのであなた方も生きるようになるからだ。世はもう私を見なくなると言います。神の思いに逆らうこの世はもうイエスは存在しないと思い込んでいる。けれども主イエスは言われる。しかしあなた方は私を見るのだ。そこで鈴木牧師は端的にこう言われます。私どもはもうこの救い主にお会いしないのでしょうか、それともお会いしているのに気づかないのでしょうか。イエスが死の壁よりも力ある方である事実を見ないのでしょうか。そのようにイエスにお会いしているからこそ私どもは事実としてキリスト者なのであります。死の壁を信じるのか、それとも世は見ていないイエスを信じるのか。このような説教に励まされて東ドイツの教会の戦いが続けられたということは、それだけでも私どもが記憶するに足る出来事であると思います。我々は死の壁を信じるんじゃない、イエスを信じる。世はもうイエスを見なくなるが、私たちはこの方を信じる、この光を信じる。そのような私どもが聞くべき福音の宣言の言葉が17節であります。悔い改めよ、天の国は近づいたというのです。天の国というのは神の国と言い換えてもよい、神が支配をなさるということです。神は生きておられるのだ。光があるようにと言われた神の思いが今ここにも生きて働いておられるのだ。私イエスが来ることによってそのことが起こっているのだと言われるのです。そのためにはしかし悔い改めなさいと言われます。文字通り訳せば向きを変えなさいということです。死の壁の前に立っている者よ、あなたが立つべき場所はそこじゃない。もう光が差し込んでいるんだから、その光に向かって体の向きを変えなさい。 いや事実もう光に向かって向きを変えさせていただいている。それが私どもであります。この教会のことであります。闇の中に光が差し込んだというこの言葉を読みながら、私どもが決して忘れてはならないことは、この教会の存在、私どもの存在であると私は思います。先ほど神の国、天の国という言葉を神の支配と少し言い換えてみせましたが、しかし神のご支配が及ぶところ、それを受け入れる人たちが必ず生まれるのですから、神の国、天の国という表現を捨てるわけにはいきません。神の支配が行われるところ、そこには必ずその国民が起こされるのであります。私どものことであります。今日定年すぎるほど紹介した鈴木牧師の説教を読んでも、あるいはその背後にある東ドイツの教会の戦い、カミンスキーさんの自伝などを読んでも、改めて思わされることは、神のご支配を受け入れて生きる人間がどんなに明るい姿を見せるかということであります。先週の婦人会の後も、そして今日すでに1回目の奨励拝を終えた後にも、何人もの方がカミンスキーさんとの思い出を本当に楽しそうに語ってくださいました。その圧倒的な明るさに私たちは心打たれたのだという話を何人もの方から聞かせていただきました。我々は違うのだろうか。この鎌倉行きの下教会もまた、光があるようにと言われた神のご意志の繁栄そのものであると私は信じます。ガリラヤのカファルナウムに住まいを定めてくださった主のご意志が今ここにも生き続けております。主イエスはここにも住んでいてくださる。光があるようにと言われ、何が何でもこの地上に光を差し込まなければならないと思いを定められた神のご意志に動くところは一つもない。その印が皆さんの存在そのものなのです。お祈りをいたします。あなたが私どもに光を与えてくださいます。あなたの光を照り返す存在とさえしてくださいます。この地に光があるようにと言われたあなたのご意志が貫かれますように、今あなたの光の前に立ち、御言葉の前に立ちながら、共に生きる隣人のために、私どもの愛するこの日本という国のために、またこの世界のために、鳥なしの祈りを新しくさせてください。闇の中になおあなたの光を見ることができますように、私どもの存在そのものが光とされる望みを抱き続けることができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。